お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ビザの申請に必死になっている人たちは、オーストラリアでの新しい生活の希望として移民エージェントに頼ろうとしています。しかし、一部の正規の移民エージェントによると、すべてのエージェントが信用できるわけではないとのことです。オーストラリアへの移住は多くの場合、長くて複雑なプロセスです。移民エージェントで働く元コンゴ難民のブレーズ・イタベロ氏は、英語力の高い人は自分でビザの申請ができますが、正規の移民エージェントに依頼することで違いが生じると言います。自分のアプリケーションを申請するのに移民エージェントは必要ありません。しかし、もしあなたが言語が分からず、システムが分かっていなければ、フォームに記入するのは難しいです。それには法的な要件があります。時には何が必要とされているのか分からないこともあります。そして、それが複雑になってくるところだと思います。イタベロ氏はこのように述べました。レフュージーアドバイス&ケースワークサービスは、経済的に恵まれていない脆弱な亡命希望者に、無料の法的アドバイス、支援、代理を提供しています。プリンシパルソリシタ、またセンターマネージャーのサラ・デール氏は、もし申請者のビザが却下されると、その人は最終結果に達するまで多数の過程をたどる可能性があると語ります。デール氏はまた、その複雑な法的システムをナビゲートしてもらうために、亡命希望者にとって法的代理人を持つことは必須であると思っています。もし内務省があなたが難民ではないことや、またはあなたがその申請したビザに資格がないと判断し、もしあなたが船で来た人であるなら、多くの場合はその申し立てがイミグレーションアセスメントオーソリティ IAA に送られるでしょう。そうでなければ、アドミニストレーティブアピールストリビューナル AAT にその判決に申し立てをすることができ、それは第2段階目ということになるでしょう。もし AAT か IAA が内務省の下した判決に同意すると、あなたに残っている選択肢は法廷での司法審査のみになり、判決に申し立てをするのに、ひょっとすると3段階の法廷を経験する可能性があるということです。デール氏はこのように述べました。2019年12月31日の時点では、7249社の登録された移民エージェントがあり、その 30% がリーガルプラクティショナーです。これらの正規の移民エージェントは、内務省によって運営される The Office of the Migration Agent Registration Authority OMARA によって管理されています。最近の移民法案の改正は、リーガルプラクティショナーは移民のアシスタンスを提供するのに、同時に移民エージェントの登録をしている必要はなくなったということを意味しています。正規の移民エージェントのジョハナ・ノナト氏は、登録されていないエージェントは OMARA の規則や規定に制限されていないと述べます。私たちは登録されています。登録看護師がライセンスを持つように私たちには行動規範があります。移民やオーストラリアのビザに関してアドバイスやアシスタンスを提供している人で登録していない人は違法です。オーストラリアでそうしている人たちもいますが、海外でそういったことをする人たちがたくさんいます。ノナト氏はこのように述べました。ノナト氏はまた、海外に拠点を置く教育コンサルタントから移民のアドバイスを求めた海外の看護師グループについて言及しています。3年間のコースを勉強するようにアドバイスされた登録看護師の人何人かに会ったことがありますが、それは1年で$35,000かかります。その看護師たちはお金を支払いましたが、登録看護師としてもし資格があれば、こちらで登録するには3ヶ月の勉強をするだけで良いのです。もし最低限のポイントがあれば、永住者になることができます。これはフェイクではありませんが、彼らは教育を売るのが仕事なのです。彼らはビザについての専門知識はありません。ノナト氏はこのように述べました。その一方で、 オーストラリアでの仕事を保証するという違法のエージェントもいるとのことです。オーストラリアで就労ビザを獲得できる前に、あなたの職業が職種リストに載っていなければなりません。もしそこに載っていなければ、あなたにはその権利はありません。一部のエージェントはあなたがこちらで働くような考えを持たせますが、本当は彼らはあなたにビジタービザを申請していて、あなたは働くことが許されていません。あなたが詐欺に遭ったということがわかるのはその時です。ノナト氏はこのように述べました。またデール氏は、登録されたエージェントの料金とサービスを比較するために、いくつかのエージェントを見て回ることを推奨しています。デール氏は、その力を持つのは移民省のみであるのに、詐欺行為をする人は大抵ビザが成功することを約束すると言います。どの弁護士もエージェントも、誰もあなたのビザの良い結果を保証することはできません。もしそれを示す人がいれば、私にとってはそれは危険信号です。デール氏はこのように述べました。イタベロ氏によりますと、詐欺の兆候としては過少請求または過剰請求があるということです。正規の移民エージェントは統制されており、オーストラリアの行動規範に従っているので、まず初めにすることは、その人が OMARA のウェブサイトで登録された移民エージェントかどうかをチェックすることです。人はどのような過程があるのか分かっていません。私がアシストをするときは、クライアントとの契約書にサインをしなければいけません。しかし偽の移民エージェントはそれをしません。なぜなら、彼らは誰かと法的に拘束されることを訓練されていないからです。ですので、契約書がなければならず、また彼らはクライアントへの指示を書面にて確認しなければなりません。また他にも、登録された移民エージェントとして行動規範に従ってしなければならないことがありますが、登録されていない人たちはそれをしません。イタベロ氏はこのように述べました。ノナト氏によりますと、 OMARA の行動規範は、正規の移民エージェントの銀行口座を毎年厳重に見張っているとのことです。行動規範の一部は、もし私がクライアントからお金をもらえば、クライアントの口座にそのお金を入れ、仕事をするまでそれには触りません。毎年私たちは継続的な専門教育の訓練 CPD があり、私たちは登録されていなければならないので、それらの試練を受けています。海外にいるどんな人でもが、ただアドバイスを与えて、それでお金を稼ぐ可能性がありますが、それはオーストラリアの法律のもとにありません。ノナト氏はこのように述べました。レフュージーアドバイス&ケースワークサービスにて、デール氏は非倫理的なエージェントの犠牲になった人の話を聞いたと言います。
They had saved and saved and saved.
彼らはエージェント費用を払うため、頑張ってたくさんお金を貯めましたが、さらに追加で費用を払わなければならなくなり、そしてもちろん、そのエージェントはそれらの費用が支払われるまでクライアントの書類を手放しませんでした。心配なことは、私たちのコミュニティの脆弱な人々はそのような罠に引っかかってしまうことがわかります。特にオーストラリアに亡命を希望してきた人は、掛け金がそのように高いと、それは文字通り生きるか死ぬかという状況です。デール氏はこのように述べました。またデール氏は、もし正規の移民エージェントがあなたを適切にアシストしなかったり、詐欺を働いたと思った場合は、OMARA に苦情を言うことが大切だと述べています。苦情はリーガルサービスコミッショナーに言うことができます。確実にその人は捜査される可能性があるでしょう。デール氏はこのように述べました。OMARA の最新の年次報告書によりますと、移民エージェントに対する苦情の 70% は証拠が不十分であるため、もしくは OMARA の管轄外であるため却下されたとのことです。残念ながら、ノナト氏によりますと、OMARA は海外での違法なエージェントに関しては管轄外だということです。ですので、海外でそういったことをしている人たちは何でもできます。それは彼らの国で彼らがどのように管理されているかということです。しかし、 オーストラリア自体はそれを取り締まる方法がありません。ノナト氏はこのように述べました。また、ノナト氏は、初回の相談料はおよそ100ドルから300ドルの間であり、これは会の正規の移民エージェントと話すか、それとも移民弁護士と話すかによるとのことです。また、ビザの費用は申請するビザのタイプによっても違います。永住ビザでは3000ドルから5000ドルの間だと思います。これは長いプロセスで1年から2年かかるためです。そしてパートナービザ、また学生ビザがあります。教育エージェントは大抵学生ビザに料金は貸しません。なぜなら彼らはビザについてのアドバイスを与えるライセンスはないからです。彼らはパーセンテージとして授業料からお金を得ています。ノナト氏はこのように述べました。イタベロ氏に関しては、特別に困窮しているクライアントには相談料を減らすこともあるとのことです。一部の正規の移民エージェントがすると聞いているのと、私自身でも時々するのですが、クライアントの状況によっては、あまりたくさんの料金を貸しません。なぜなら彼らには余裕がないことを分かっているためです。ですので、そのプロセスの間で多少の費用を取り戻せるように調整したりします。イタベロ氏はこのように述べました。イタベロ氏はまた、コロナウイルスのパンデミックは、ビザをプロセスする時間を考えられないほど長く延長し、コンピューターなどに精通していない、オンラインでコミュニケーションを取ることが困難な、申請者の多くに大変なストレスを引き起こしていると語ります。もし難民になったり、迫害や差別の恐怖のために、自国から逃げ出したりしたことがない人は理解できないでしょう。しかし、そういった人がこの国にいます。彼らには帰属の希望がありません。なぜなら彼らには一時滞在ビザがあっても大したサポートがないからです。彼らは帰ることもできませんし、どこに行くこともできません。これは死の感覚です。毎日が死んだような気持ちです。それにまた COVID-19 に直面し、絶望の気持ちが起こります。イタベロ氏はこのように述べました。ノナト氏は、もし自分でビザの申請をする予定でも、正規の移民エージェントにアドバイスを求めることを推奨しています。移民の法律は大変変わります。そしてそれは少々難しく複雑です。パンデミックにより一層複雑になったので、もし自分で申請しようと思っていても、少なくとも自分が正しい方向を向いているか確かめるよう、まずアドバイスを得てはどうかと提案します。ノナト氏はこのように述べました。このレポート内のコメントは一般的なアドバイスのみであり、すべての状況に当てはまるものではありません。自分のビザのステータスについて心配がある人は、なるべく早くに法的なアドバイスを受けることが大切です。また、ビザをめぐるさまざまなストーリー、SBS の4編からなるドキュメンタリー Who Gets to Stay in Australia は SBS オンデマンドでご覧いただけます。もしあなたが詐欺にあったと思ったら The Border Watch Online Report に報告できます。なお、日本語でのコロナウイルスの最新情報は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。